の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての7回目、がん検診の現状と課題と題して、国立がん研究センター中央病院検診センター長小林望さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日はがん検診の、現状と課題ということで、主に日本のがん検診についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。今日本のがん検診というのは一般的にどういうことが行われていますか？
はい、いわゆる対策型検診と呼ばれるようなもので、主には住民検診になりますけど、死亡率減少効果が証明されたようながん検診が5つありまして、それが今行われています。胃と大腸と肺と、あとは乳がんと子宮頸がんということになります。
はい、それが対策があったということで、その他人間ドック等では自由にいろいろありますね。
そうですね、人間ドックに関しては任意型検診と呼ばれておりますけど、必ずしも死亡率減少につながらなくても、ある意味サービスというか、早期発見を目指したりとか、いろんな意味合いで、受けたい方のニーズに応えてやってるというのが現状かなと思います。
はい、でそういった中で国あるいは地方公共団体が、お金を出して頑張ってるんだと思いますけど、どの程度それは受診されてるんでしょうか？
今がんによって多少ばらつきはあるんですが、おおむね受診率は 40% 台ぐらいところかなと思いますので、海外欧米とかに比べますとちょっと低いということが言われております。
40% っていうと、目標をどれぐらい設定していくんでしょうか？
今その国の目標としている数字が 60% ということになっておりまして、そのぐらいまでいけば、国際的に見ても悪くないという線かなと思います。
60ですね、それからこの受診率がなかなか、なんていうか、個別には分かりにくいっていうような側面があるんですか？
理想を言えば、一人一人の方がどういうふうに検診を受けた受けない、あるいは、結果が陽性陰性とかですね、その後ちゃんと精密検査に行かれたかとか、そういったデータが全部必要で、進んでる国であればそういうものを全部集めてきて制度管理に生かしたりとかしてるんですが、日本の場合はそれが今全然できていないということで、その今の 40% 台という数字に関してもアンケート調査のようなサンプル調査で一部の方から情報をいただいて、それで推測しているような数字ということで、あまり正直正確とは言い切れない数字かなと思っています。
将来のことになるかもしれませんけど、マイナンバーを使った医療が、今行われつつありますけど、そういったものも役立つんでしょうね。
そうですね、そう言ってくれるといいなとは思ってるんですが、いわゆる今医療 DX っていうのが国も力を入れてまして、できるだけそのデータをつないで統合して、リンクしてというのをやってはいるんですが、なかなかいろいろ問題があると言いますか、その技術的につなげるのが難しいというところと、あといわゆる個人情報ということになりますので、それをどこまで集めていいのかとかですね、そういったところが今議論されて、少しずつ進んでいるというところかなと思います。
主にヨーロッパが進んでいるということですかね。これはやっぱりその個人ナンバーを通じてデータが集まってるということなんでしょうかね。
そういうことになります。で、国民もそういうデータを出すということに関して、抵抗が少ないといいますか、そのいわゆるそれが社会の役に立って、そのおかげで検診の精度が良くなって、最終的には自分も得をするっていうような考え方をする方がやっぱり多いみたいで、日本はどうしてもその情報を出すとどっかで悪用されるんじゃないかとかですね、いろんなことを考えてしまう方がいて、そのあたりの文化の違いもあって、ちょっと日本では遅れているのかなとは思います。
アメリカもちょっと特殊なやり方してるというふうに聞いて てますけど、まあ、日本とヨーロッパってまあ割と似てますけど、その辺はちょっとまだまだ違う
ところですね。そうですね、日本は正直ちょっと遅れてしまってると言いますか、うん、あの検診をやり始めた時期としてはそんなに遅くない方で、うん、特にアジアではもうおそらく早く検診を始めた国という扱いはされてるんですが、検診をせっかく導入したのにその後のまあ仕組みをうまく作れなかったといいますか、そのデータをどう集めるかとか、うん、どう利用するかっていうところでちょっと遅れてしまっていまして、うん、でアジアだと最近ですと、まあ、韓国とか台湾とかが、うん、まあ、後から検診始めてるんですけど、うん、そのヨーロッパと同じようなシステムをちゃんと組んで今成果を上げていて、で明らかにその検診を導入したがんの死亡率が下がってるってことが言われておりますので、うん、まあ、日本もちょっと体制をなんとか立て直す必要があるんじゃないかなと思います。
ああ、そうですね。あのそしてあの先ほどの受診への、まあ、行動のことですけど、ヨーロッパ型ですと多分あのその検診をやる場所から あなたこの日のこの時間に来てくださいねっていう、そういうなんか向こうから来るっていう話ありますよね。そうですね、
なんで基本的にはもう受けるのが当たり前という形で、うん、まあ、あの迷うような人がこうちょっと背中を押してもらって検診に行きやすいような形を取っているところが多いかなと思います。
うん、そういった意味ではあの何もしなくていいから受ける人の方は、まあ、ある意味楽は楽ということですね。
そうですね、
日本は逆にあの自分からどこの検診センターとか選ばないといけないみたいな部分ありますよね。それでいつにしますかみたいな、またそれがいっぱいだったりして、
本当はそこはなんとかこう直接つながるような形が取れればと思うんですが、うん、韓国とかですとあの SNS とかもやっぱり活用していたりとか、うん、あとアプリとかのああいった技術が進んでる国ですので、うん、もうあの受診の勧奨と同時にアプリを使うとすぐ予約が取れるとかですね、そういったのもやっぱりあの進んでる国ではやってるようで、日本だとまだそのあたりがちょっと時間がかかるかなというところで改善が必要かなと思います。
はい、ということで、まあ、先生あの日本のがん検診のリーダーなんですけど、まだまだ仕事がいっぱいある感じですね。
はい、まだまだです。
で、まあそういった中で電車などに乗ると、あの尿でまあがんが分かりますよっていう宣伝見えますけど、そういうことについてちょっとコメントありますか？
あれはちょっと一般の方にはなかなか理解難しいと思うんですけど、あのよく注意書きとか読んでいただくと、いわゆるあれはもう検診というかそのがんを診断するというものではなくて、がんのリスクを見ますという立て付けになってまして、まあ、がんの可能性が高そうか低そうかだけを見ますということで、まあ、いわゆる国でちゃんと承認されているようなその精度が分かっているものですね、感度得意度が明らかになっているようなものではなくて、あの研究用試薬という扱いになるんですが、ですのであれはまあそもそも本当に当たってるかどうかという検証もまだ不十分だと思いますし、であれで、まあ、いわゆるリスクが高いからがんの可能性が疑われますという話になってもですね、あの基本的にはじゃあそれを結果を持って病院に行ったら検査やってくれるかというと、基本的には保険診療では対応できないという状況にあります。ですのであの陽性になってしまうと皆さんあのその後に例えば人間ドックで全身を調べたりなんかペット検査を受けたりとかそういったことをしなければいけないので、金額的にもなかなか大変かなというところと、まあ、ああいった検査で、まあ、陽性になってどこかで精密検査を受けて、まあ、がんがありませんよという結果になることはもちろん当然あるんですが、そうなった後のこう心理的なといいますかあの不安がかなり残ってしまって、いろいろ調べてがんはなかったけどでもどこかに隠れてるんじゃないかとか、正直いろんな弊害が出てきてしまうというところなので、受けるのは確かにああいった検査気軽に受けられるんですけど、その後に起こることまでちょっとよく考えてから判断していただいた方がいいのかなっていう、ちょっとあの心配しているところです。
はい、あの今日はこれ聞いてらっしゃる医師の先生方も、まあ、患者さんからねそういう質問を受けること今あると思うんですけどね、今先生おっしゃっていただいたようなことをもう一度しっかりあのお考えいただいてから説明していただきたいですね。
ぜひそうしていただきたいです。
はい、それからあのもう一つ行われているのがペット検診があるんです。この位置づけはどうですか？
あのやはりちょっと何と言いますか、あのペット検診を売りにしているようなところが若干オーバーに宣伝してしまったと言いますか、あのもう全身の小さながんが全部わかるかのような宣伝をしてしまっているところがあって、それで一般の方がちょっと誤解されていると思うんですが、あくまでもあの全身もちろん見るんですが、まあ、得意不得意当然ありますし、あの例えば泌尿器系とか消化器のがんの小さなものとかはなかなか見つからない検査ですので、ペット検査をやればもう安心みたいなことは間違ってもないんじゃないかなと思ってますので、位置づけとしては何か例えば他のちゃんとした検診を受けていただいて、その上でさらに何か心配なことがあるとか、ちょっと気になることがあるとか、そういう時 ときに、まあ、念押しというような意味合いで使うというぐらいかなと思いますし、もちろんそのペット検査でがんの死亡がちゃんと減りますという証拠はないものですので、まあ、ペット検査に関しても、ご自身でよく考えて受けていただくというスタンスかなと思います、
うんうんうん、はい、わかりました。ということで、ただまあがん検診、まあ、一定の効果が回ることは確かなんだと思うんですけど、かなりまあ消極的な人も一部にはいらっしゃいますよね。ね、まあ、そんな多くはないと思うんですけど、どうでしょうか。なんか先生がかけるお言葉ありますか。
ぜひ勇気を持って一度受けていただきたいというか、多分初めての受ける時の壁が一番大きいのかなと思うんですが、うん、やはり受けることによって必ずそのメリットがあるというか、少なくとも特に住民検診などでその推奨されている5つのがん検診に関しては、まあ、受けて多くの方はメリットがあると思いますので、まずはそこから始めていただければいいかなと思いますし、うんうん、なんとかそういった方をこう背中を押せるようなこう方法というか制度というか、そういったものも我々も考えていかなきゃいけないかなとは思ってます。
そうですね。先ほどの北欧型のシステムなんかにすると、まあ、受けやすくなる部分もあるでしょうね。そうですね。まあ、そういったこともありますが、まあ、今後2040年目指して、まあ、先生が中心となってこのがん検診日本でまたいろいろ改善していくわけですけど、どんな点先生今あるでしょうか。
そうですね、いわゆる組織型検診という呼び方をされるんですが、その北欧なんかでやられているような、全ての国民が同じプログラムで検診を受けて、でそのデータも個人レベルで全部把握をして、でしかもその後制度をちゃんと管理しながら改善していくというようなやり方に将来的には持っていく必要があると思ってるんですが、残念ながら今の段階ではかなりそこまでの道のりは険しいなというところにありますので、まあ、時間はかかるとは思いますが、その組織型検診というゴールに向かって少しずつ前へ進めればいいかなと思ってます。
日本のお隣の台湾韓国が頑張ってるんで、日本も
頑張って、ね、もうちょっと頑張らないとことは思います。
先生いろいろお忙しいでしょうけど、まあ、これからの活躍期待しておりますけど、
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての7回目、がん検診の現状と課題と題して、国立がん研究センター中央病院検診センター長、小林望さんにお話しいただきました。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斉藤郁夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。